のメッセージのテーマはテベリア湖の湖畔でということです。ガリラヤ湖はもう一つの呼び名でテベリア湖と言います。ヨルダン川が流れている地中海と同じように南北に少し地中海から入ったところに長い深い谷の中にテベリア湖とそしてガリラヤ湖この二つの名前を持つ湖もっと下の方に行くと死海という湖があります。その中心をヨルダン川が流れています。テベリア湖またガリラヤ湖は約20キロメートルの長さ幅11キロメートル、それを地図で見てみましょう。そこを少し拡大してみたところが左の図です。ガリラ湖の上の方にコラジン、カペナウム、ベッサイダ、あるいはゲネサレ、そしてゲラサというところも名前があります。聖書の中でイエス・キリストのなさった不思議な数々の奇跡、その奇跡の一つ一つを思い出すのがこのガリラヤ湖です。イエス様は湖の上を歩かれて嵐の中で船を漕ぐのを苦労していた弟子たち、ペテロに湖の上を歩くようにということを許されました。風が吹いてきて気を取られたときにペテロは思わず沈みかけたのです。また嵐を沈まれ風をやめするとそんなふうにたちまちのうちに嵐は沈まりました。4人の弟子たちに対して一晩中働いたのに魚は取れなかった。しかし先ほどと同じように、ずっと前にまだイエス様が伝道を始められて間もない頃にたくさんの魚が取れました。映像を次に見ていただきますと、これがその時の映像です。ここに2度行きましたが、岸辺に今は記念の礼拝堂が立っていて、この時私の許してください、あなたは神の子ですとペテロはそう叫んだんです。そしてこの後あなたは私についていきなさい、人間を取る漁師にしてあげようとおっしゃいました。照明の教会、ペテロたちがイエス様についていくことを決心したのがこの時です。そしてまたずっとあとイエス様が十字架にかけられる少し前、ペテロに命じて取らせた魚の口の中に税金を納めるためのコインが入っていました。人々が税金はローマの皇帝に納めるんですか、それとも神様ですかと聞いたときに、この魚の中にから取れた コインに銀貨に誰の絵が描いてあるか。皇帝の絵です。カイザルのものです。イエス様は答えました。カイザルのものはカイザル、神のものは神にと言われたのもこのガリラヤ湖で取れた魚のコインでした。湖の岸辺でイエス様はわずかのパンと魚で群衆を養い、湖畔の高い崖に面したところで悪霊どもを追い出しました。豚に命じて豚の中に入って、そして崖の上から2000頭もの豚が溺れました。先ほど見たあのゲラサというのがその場所です。次の映像をね、お願いします。この湖の岸辺のそばに小高い丘があります。今は美しいこのような花が咲き乱れ、向こうに湖を見下ろすことができます。イエス様はそこで皆さんの例え話をされました。そして種まきの例えもこの岸から少し離れた小舟の上でお話をなさって、そこで語られたのです。素晴らしいですね。次の映像もどうぞ。テベリア湖畔、イエス様が復活のご自身を表されました。そしてイエス様があのいろんな奇跡をなさったことを思い出させたのです。なぜイエス様はガリラへ行って待ちなさいと言われたんでしょうか。イエス様はあの弟子たちの馴染み深い奇跡場所を思いもう一度見させて、そこでやった数々のことを思い出させました。あんなこと、こんなこと、たくさんの奇跡を思い出させ、最初に人間を取る漁師になるようにと言われた、そのことも思い出させました。網を捨てて、船を捨てて、イエス。従っていったあの初めの時を思い出させたのです。そして今十字架につけられよみがえったイエス様がこの世を去る前に、天に帰っていかれる前に、もう一度あのガリラヤの湖畔、テベリアの湖のそばで人々にお会いになりました。最初の地図を戻していただきます。この上のベッサイダというところがあります。ヨルダン川がヘルモンの山から流れ込んでくる、その流れ込んでくる右手にベッサイダという場所があります。実はこの町はペテロと兄弟アンデレの生まれて育った町だったと言われています。ガリラヤで待つようにと言われたときに、その場所はどこか書いてありません。しかしペテロたちが漁をしたその船は自分の船だったか、親戚か友達の船だったと思われます。ですから今日テベリアの湖畔でと、この聖書の箇所が復活のイエス様のことを語っているときに、そのようなことを私たちは思い返すことができるのです。2番目のことを見てみましょう。さあ来て 朝の食事をしなさい。これは12節の言葉です。でもその前の皆様のお手元の聖書の5節の箇所にこう書いてあります。イエスは彼らに言われた。子供たちを食べるものがありませんね。子供たちを食べるものがありませんね。そうです、私の兄弟たちを何も取れなかったのだね。カツキマグロはいなかったんだね。しかし弟子たちのこれから働く使命の厳しさを教えておられたのではないでしょうか。これからする伝道の仕事は厳しいね。話しても話しても伝えても伝えてもイエス様を信じる人は出てこないかもしれない。十字架にかけられたイエスを信じることはバカバカしいと思うかもしれない。復活なんてそんなことありっこないと人は言うかもしれない。何年も何年も伝えても、いや一晩や二晩三晩も働いても誰も信じない、そんな虚しい思いを持つようになるかもしれない。明治時代、日本の教会を代表する有名な上村正久という牧師がいらっしゃった。この聖書の箇所をこのように読んでいます。もう疲れた。何もかも思うようにいかない。さして収穫もない。むしろ骨折り損の思いさえする。無駄働きかと思わずにおられない。おれない。疲れだけが残っている私のために、主が食べ物を用意していてください。上村牧師はまだ50過ぎにして心臓を患って死にそうになりました。現在多くの牧師やクリスチャンも上村牧師のように思っているかもしれません。今や日本の教会は今までたくさん伝道してきたのに、お隣の国の韓国のようにはクリスチャンが増えない。それを閉塞感があるという表現をするのです。最大時の教会のように今日のもいっぱい人があふれて、もう礼拝堂に1回も2回もいっぱいで、ラウンジの中にたくさんの人が椅子を並べて映像でこの礼拝を共に守っている、こんな教会は少ないのです。けれども私たちはこの状態で満足していません。私たちが夢見ている、目指している、ビジョンを持っている千人教会はもっともっと先だと思えるからです。子たちよ、子供たちよ、魚はいないのですか。九節を見てみますと、こうして彼らが陸地に上がったとき、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。祝福に満ちた主はご自分の疲れ切ったあの弟子たちの肉体的な必要を満たす準備をしておられました。一晩中漁をして一匹も取れなかった。疲れ切ってお腹も空いていた。 あのエジプトを脱出した時にアラノの中で食事を備えられた神様。そしてここでは炭火もこの上に乗せた魚もパンもみんなイエス様が作り出されたものだったでしょう。ここで私たちはあの2匹の魚と5つのパンで男だけでも5000人の人を養われたあのイエス様の奇跡の場所が近くだった、近くで起こったことを思い出します。ですから今わずかな弟子たちをお腹いっぱい食べさせるために朝食の用意をされた、このパンも魚もイエス様が奇跡的にもう一度用意されたと思ってもちっともおかしくないのです。パワーポイント、夜通し夜漁をしているガリア湖の姿です。どうぞ。こんなにたくさんの魚が取れている映像があります。12節、イエスは言われた、さあ来て食事を、朝食をしなさい。この招きには2つの意味があります。先ほども言いました、疲れ切った弟子たちを、体を気遣う優しいイエス様のお心を表すことです。よみがえってはいらっしゃるけれども、地上で生きておられた時の人間としてのイエス様は空腹や疲労の経験を持っていらっしゃいます。だから弟子たちに優しく必要を満たしていらっしゃいます。イエス様は今も私たちの体と心と魂の必要をご存知です。もう一つの目的は何でしょう。栄光の復活の体を持って死からよみがえられました。しかし前と同じように弟子たちと親しみと情愛に満ちた関係であることをお示しになるためでした。身近に魚を、焼き魚をいただいたのです。醤油はなかったと思います。なんとか塩もなかったと思いますけれども、一緒に楽しく食べたと思います。私はイスラエルのそばの近くのレストランで一緒にいた方々といただきました。ピーターズフィッシュ、ペテロの魚と呼ばれているヒラメのような魚です。とっても美味しかったです。でも誰かが醤油を持って行っていましたから、醤油で食べました。日本人ですね。イエス様は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をすると復活の主は語っておられます。イエス様は私たちと親しくすることをとても喜ばれるのです。三つ目のことを見ます。主イエスの復活の証人たちがここにいるのです。この7人の弟子たちの名前が書いてある箇所、そこでイエス様は同時に一人一人が同時に一緒に見ているんです。そして その後一緒に食事をして魚を囲んで食べたり飲んだり、今日と同じように春の朝日が優しく照り注がれるこのガリレア、テベリア湖の湖のそばで、あのエルサレムの群衆や騒ぎからは遠く離れたあの馴染み深いガリレア湖畔で、自分たちだけで、仲間だけでイエス様を囲んでいたのです。エルサレムのあのイエス様を十字架につけろと叫んだ人々の声は聞こえませんけれども、あの時十字架につけられて殺されて傷つけられたその両手に釘の跡があるイエス様が座っておられます。3年間一緒に過ごしました。そして十字架のそばでこの弟子の一人ヨハネのことですが、イエス様を十字架の上に見上げたのです。他の弟子たちは逃げていきました。そしてこういう弟子たちがイエス様を見間違えるようなことはあるはずがありません。今日私たちはもしこの証人がいる、復活の証人たちがいることをもし信じないとすれば、私たちは初めからもう何があっても復活なんか信じないということを心に決めている人なんです。どんな証拠があって、どんな証人がいても絶対に信じないぞと心に決めている人だけが、こういうことを見ても信じない。普通素直に当たり前に考えたら復活を信じようと思うはずなの。今日も信じないとしている、思っている人は初めから何があっても信じないと決めている人だけなんです。今日聖書の箇所、もう一箇所の箇所前に出していただきました。読んでいきます。そこでペテロは口を開いてこう言った。これで私ははっきり分かりました。神は偏ったことをなさらず、どの国の人であっても神を恐れ賢み正義を行う人なら神に受け入れられるのです。神はイエス・キリストによって平和を述べ伝え、イスラエルの子孫に御言葉をお送りになりました。このイエス・キリストはすべての人の主です。あなた方はヨハネが述べ伝えたバプテスマの後、ガリラヤから始まってユダヤ全土に起こった事柄をよくご存知です。ここにガリラヤから始まってとありますね。テベリア湖畔です。それはナザレのイエスのことです。神はこの方に聖霊と力を注がれました。このイエスは神が共におられたので、巡り歩いて良い技をなし、また悪魔に制せられているすべてのものを癒されました。私たちはイエスがユダヤ人の地とエルサレムとで行われたすべてのことの証人です。人々はこの方を木にかけて殺しました。しかし神はこのイエスを三日目によみがえらせ、現れさせてくださいました。次をどうぞ。一緒に読んでみましょうか。はい。しかしそれはすべての人々にではなく、神によって前もって選ばれた証人である私たちにです。私たちはイエスが死者の中からよみがえられて後、ご一緒に食事をしました。いつ食事をしたんですか。さあ
緒に食べよう。
イエス様が用意をされたあのガリア湖のそばの岸辺のそばで今日楽しく演じてくれたように弟子たちはイエス様と親しく食事をしたのです。私たちはイエスが死者の中からよみがえられた後一緒に食事をしました。復活を信じるとか信じないとかいう段階のずっと前ですね。復活がなかったらこんなことはありえないことです。復活の主イエスの証人たちはこのことを後になってもずっと覚えていて、カイザリアの町でコルネリオというローマの兵士千人隊長がクリスチャンになって、そしてイエス様を信じるときにこの説教をしたのです。最後に私はもう少しお話をしたいと思います。この後の聖書の言葉を読んでみました。このイエスこそ生きている者と死んだ者との裁き主として神によって定められた方であることを人々に述べ伝え、その証をするように言われたのです。だから教会があります。イエスについては預言者たちも皆この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると証しています。何が救いでしょうか。先ほど最初に心の中にいろんな良くない思いがある、それをジョイちゃんは罪なんだよねということを森川先生とお話をしました。その罪の許しをくださるためにイエス様が十字架にかかって死なれました。わかんないとジョイちゃんは言いました。罪のない方はイエス様だけですよねと森川先生は言われました。そのイエス様があのむごたらしい十字架の死を受けられて、父よ彼らを許してくださいと祈ってくださった。そして死んで三日目によみがえってくださった。だから復活するということはイエス様が神の子であり、どんな人の罪も許してくださるという証拠です。そしてそれは私たち一人一人の罪が許され、体も復活し、永遠の命が与えられるということの約束です。お祈りをいたします。先ほど、昇天者の記念の祈りをするということで、後にいたしましたが、合わせて昇天者記念のお祈りをいたします。万物の作り主、また私たちを死人の中からよみがえらせてくださる復活の主イエスキリストの尊いお名前を賛美します。主は弟子たちの最後の食事をされたとき、私を覚えてこれを行いなさいと言われました。私たちはそのことを思い出しながら、先にイエス様を信じこの世を去った一人一人を思い返して返そうとしています。その信仰に倣って私たちも苦しみの多いこの世にあっても、信仰の戦いをよく戦い、永遠の命を持つことができるように、 してくださるとお約束してくださいました。ここにそのご遺族の方々と先に召された方々を知る者たちがここに集っています。一人一人に天よりの慰めを今豊かに与え、先に召されたものを追悼するこのイースターの昇天記念の礼拝としてください。この礼拝を通して、またこの後で墓前で持たれる祈りの時を通して、私たちをさらに主に向かって歩む信仰へと進ませ、やがて私たちが主の御前で生きている者も死んだ者も御前に立つその日に向かって日々歩むことができますように導いてください。私たちのためにテベリア湖、ガリラヤ湖の数々の奇跡を思い起こさせ、また私たちに弟子たちに食事を与えられたように、私たちにも日々の糧を与えてくださり、慰めをくださり、優しいお声と交わりをかけてくださり、そして私たちに復活の証人として生きていくようにと使命を与えてくださっている、そのことを今日この礼拝で思うことができて感謝します。残りのプログラムを祝福してください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。